恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
新約聖書コロサイ人への手紙の第1章、新約聖書の357ページになります。今朝この1章の9節から12節までをご一緒に味わっていきましょう。お読みします。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を、私たちに与えてくださった父なる神に、喜びをもって感謝を捧げることができますように。今朝はそこから、神を知る絶大な価値という題で、御言葉を味わっていきましょう。最近いくつかの教会をこう回って、特に心の中に深く教えられていることは、札幌のアイリンチャペルを訪ねたときに、この教会が本当によく祈る教会であることにですね、心打たれたんですね。毎朝蒼天の祈祷会があり、またそこはですね、中学生、高校生が中心の教会なんですね。もう中高生が非常に燃え上がっている教会でして、それだけ家族の反対、迫害も大きいんですけども、彼らはもうよく祈るんです。もう私がですね、こう数日間そこにいる間も、中高生があちらでもこちらでもいつも祈っているその姿に、本当にですね、これは一体どういうことだろうと思うぐらい、教えられたんですね。そして、またそこでは小学生の祈り会があるんですね。小学生が集まってきて泣きながら祈っているんです。家族の救いのために、また友達のためにですね。本当にですね、そういうわけで、その教会には全体に祈りの雰囲気が漂っていて、そこにいるともう自然に祈らないでおれないようなそういう雰囲気です。私はその雰囲気をぜひこの教会の中にも、本当にですね、神様が与えてくださるようにと、強く願って帰ってきたことを思い出すんですが、今日私たちは、コロサイ人の手紙、ずっと連続で学び始めたのですが、パウロの祈っている姿勢を、姿を私たちは今見ています。パウロは3節のところでご覧ください。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。パウロのそういう手紙を通して、私たちはパウロがどのようにクリスチャンとして、また一人の使徒、伝道者として生きていたか、歩んでいたかをですね、見るのですが、何よりもパウロの祈っている姿、祈りのパウロの姿は、私たちがまず見て、そして学ばねばならないところです。パウロは、今、牢屋の中に鎖につながれているのですが、しかし、そのようにですね、体の自由は奪われても、牢屋の中で、彼は最も素晴らしい、最も大きな働きを継続しています。それは、祈りの奉仕です。私たちが天国へ行ったとき、そこで私たちが見るのは、この地上での価値判断とはまるで違う基準で、神様のご褒美が、神様の価値がですね、あることに驚くんじゃないでしょうか。この地上では、どれだけ多く働いたかで、どれだけ能力があったかで、どれだけ多くを持っているかで測られるのですが、天国ではどれだけ祈ったか、私たちがどれだけ祈ったかで この地上の技が計られることを知って、悔やむんじゃないでしょうか。まあ、天国に悔やむっていうことがあるかどうかわかりませんけど、どうしてもっと祈らなかったでしょうか。どうしてもっと祈りに時間を捧げなかったでしょうかと、そういう悔いが残るんじゃないかと思うんです。祈る人っていうのは、実は誰よりも多く神と人とのために成した人です。私たちがどんなに頑張ってがむしゃらに働いたとしても、その働きっていうのは、私たちが祈って、神に祈って歩んでいくことに比べると、なんと小さいことでしょう。なぜならば、祈る人は神様の御手を動かすのです。祈る人は神様の御手を持って働くのです。そうすると、私の手でどんなに頑張って働くよりも、神様の御手が働く方が、どれだけ大きな、どれだけ身のある、力ある働きをするでしょう。私たちは、しばしば、忙しくて祈る時間がないとか、言いますけど、ルターは、私はあまりに忙しいので、一日に3時間祈らねばならないほどだと言いました。あんまり忙しいので、3時間祈らないでは折れないぐらい忙しいんだと言ったのです。私たちと逆じゃないでしょうかね。あんまりアクセク生きてて、祈りを忘れてしまう。でも、私たちが神様の目でそのアクセク働いた、働きを見れば、何にもないのです。私たちと肉の働きだから、ぜひ私たちは、祈りによって神の御手を動かし、神の御手にまた動かされて生きる、働くものに、私たちさせていただきたいと思うんです。パウロはそのように祈る人でした。そして、前に学んだように、パウロは祈りの中で本当にコロサイの人たちが信仰に導かれ、信仰に生き、また、その信仰を伝えている姿に感謝しないでおれなかったのです。なんと素晴らしいことが、コロサイの人々のうちに起こったでしょう。しかし、パウロは、その感謝だけで終わらなかったのです。今日のメッセージのアウトラインが、修法の裏に出ていますので、メモを取る方はそこに、ね、ノートをすれば、参考になるかもしれません。パウロは、決して、今のコロサイの人たちの姿で、もちろん感謝するんですけれども、それで満足しませんでした。あなたはどうでしょうか？自分自身の信仰にですね。ああ、私はもうこれでいいと。しかし、パウロは自己満足っていうことを知りませんでした。自己満足は、成長をストップさせるんですね。もうこの程度でいいと思ったら、もうそこで止まり、いや、クリスチャンにとって止まるっていうことは後退するっていうことです。コマもですね、回ってる間は立っていますが、止まったら倒れてしまいます。クリスチャンもですね、いつも成長し続けなければ、ですね、実は倒れてしまっていることになるんですね。ですからパウロはそういうことをよくわかってますので、コロサイの人たちのために感謝と同時に絶えず祈り求めています。彼らに対してこのようであってほしいっていう、さらに祈り求めているパウロの、今日はその祈りの内容。パウロは一体何を祈っていたのか。このことを見ることによって、私たちの祈りとパウロの祈りとを比べてみてほしいんです。私たちが祈るとき何を祈っているでしょう。昨日一日どんなことを祈ったでしょうか。この一週間、私たちの祈りの生活を思い出してみると、一体何を祈ったでしょう。そういったことを振り返りながら、今日、パウロが何を祈っているかと比べてみてほしいんです。9節から12節の中で、大きく分けると、パウロは2つの大きな願い、祈りをしています。第1番目は、神の御心をはっきりと知ることです。神様、どうぞあなたの御心を分からせてください。コロサイの人たちが神の御心を知ることができるようにと祈っているんです。詳しくは後でまた見ていきますので。そして第二番目の大きな祈りは、その知った御心を行う力を与えてください。と祈っているのです。なち、御心を知り、 御心を行う。そのためにパウロは祈ります。私たちは、祈りっていうと、神様に自分のしてほしいことを求めることだと思います。もちろんそれも祈りの一部です。でも、それが祈りの全部であってはならないんです。祈りっていうのは、パウロの言葉によれば、神にしてほしいことを神様に強く求めていく、強要していくことではなくして、神が私たちにしてほしいことを尋ね求めることです。神様、あなたは私に何をさせたいんですか？何を求めていらっしゃるんですか？そのことにどうぞ気づかせてください。これがパウロの祈りです。先週も入門クラスでご一緒に皆さんと学んだときに、本当に私たちは語ること一生懸命ですけど、聞くことが本当に下手だっていうことを学んだのですけど、あのサムエルはどう祈りましたか？サムエルは主の御声が夜あったときに、しもべは聞いています、主よお語りください、主よお語りください、しもべは聞いていますから。しかし私たちの祈りはどうでしょう？しもべは語りますから、主よ聞いててください、聞いてますかそんなですね、祈りが私たちの現実じゃないでしょうか。私たちは今朝も主の祈りを祈りました。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、あなたの御心が私になりますようにと祈ったんです。毎週日曜日祈っていますね。本当に私たちは御心が私になりますようにと祈っているんでしょうか？お題目になっていませんか？私の願いがあって、どうもそれは神様の願いとは違うようだと薄々感じて、私たちの本音は神をどうぞ御心を変えてくださいとですね、願っているんじゃないでしょうか。本当にあなたの御心を教え、その御心を私が行い、その御心に従うことができるようにと本気で祈ってるんでしょうか。パウロはそのことを祈るんです。そしてただ御心を知っても、私たちの弱さはその御心通り行えないという弱さです。ですから御心を行う力をどうぞ与えてくださいと祈っているわけです。これが大きく分けて二つのパウロのコロサイ人へのための祈りであり、また自分自身の祈りだったに違いないです。パウロも日ごとにそのように祈っていたのです。そのことをもう少し詳しく5つのポイントに今度は分けて学んでみましょう。第1は、真の知識に満たされるように。9節後半です。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。パウロは、知識に満たされるようにと祈っています。今日も、この中学3年生、内灘中学の3年生はですね、模擬テスト。先週も試験があって、今週も試験ですね。本当に試験のようですね。本当に知識をですね、一生懸命、入れられているわけです。ですけど、パウロは、真の知識に満たされるように。真の知識とは何でしょうか？それは神の御心に関する知識です。私たちがどんなに多くの知識を持ったとしても、神の御心に関する知識に欠けているならば、その知識は虚しい知識です。主を恐れることが知恵の始めと言いますけど、本当にですね、神様ご自身の身思いを知る知識。そしてそれが、その前のところに、霊的な知恵と理解力という言葉で表されることです。多くの人たちは知恵を欲しがります。理解力欲しいです、ね。最近よく娘たちがですね、まあ、試験が近くなると、いつもちょっと遠ざかっている、敬遠しているパパのもですね、頼りがいがあるように見えるらしくて、質問を持ってきます。これは高校生の質問を持ってこられるとですね、なんていう感じで、本当にただひたすらうなるだけなんですけど、ところが、 中学3年生ぐらいの問題持ってこられると、ちょっと待ってよって言って、かっこよく見せられるわけですが、ね、でも、数学の応用問題なんか持ってくるとですね、本当にもう理解力がですね、試されるわけです。持ってこられるたんびに、パパの理解力がこうテストされるような気がするんですが、しかしそういう理解力じゃなくして、知恵ではなくして、霊的な知恵です。私たちに霊的な知恵、理解力がどれだけあるでしょう。そしてこの霊的な知恵と理解力はクリスチャンでなければ持ち得ないのです。クリスチャンにならなければ、この霊的な知恵と理解力は持つことはできません。ないなら、それは神の御心に関する知恵だから。そしてそれは、その後の言葉によると、主にかなった歩み。あらゆる点で主に喜ばれ。どうしたら主に喜ばれるでしょうかということを見極める理解力だから、主に喜ばれること、主を喜ばせることを本当に求めることもできないクリスチャンでない方は、実は知恵と理解力を持ち得ないということ。真の知恵を持ち得ないということをぜひ知ってですね、クリスチャンにそれを、クリスチャンでない方にそれを要求することはできないということです。しかしクリスチャンは、ぜひとも、この、御心に関する知恵を知るべきです。持つべきです。前にも引用したと思いますけど、以前に、私さんの教会を会場にして、道路者、牧師、伝道者の集まりがあったときに、大阪からいらっしゃった講師の堀内明先生が、クリスチャンにとって一番大切なことは何ですか？牧師たちですね、テストされてですね、いろいろみんなですね、答えをしたんです。素晴らしい。でも違う。それもそうですね。しかし違う。そして答えは、クリスチャンにとって一番大切なことは、主の御心を知り、それを行うことじゃないですかと、ですね、もう教えられたのですが、本当に私たちにとって、まず祈り求めることは、この理解力、この知恵を、霊的な知恵を持つことです。なんと、私たちは霊的ではない、肉的な思いで、常識的な、一般的なことで物事を済ましていくでしょう。いつでも、主よ、私に霊的な知恵、判断力、理解力をくださいと、いつも祈り求めるべきです。第二番目。御心を知ったならば、そのことを行うっていうことです。主にかなった歩みをするように。実節。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び。主にかなった歩み。主に愛され、主に捉えられて、主のもの、主の名前を運んでいるに、かなった歩み。クリスチャンって言うんでしょ？クリスチャンっていうのはキリストの名を運んでるんです、私たちは。ね。そのキリストの名前を持って呼ばれているものに、かなった歩みをするように。本当にですね、私たちは、クリスチャンと呼ばれること、キリストの名を持って呼ばれることを本当に時々看板を下ろしたような気持ちにならないでしょうか。人々は、私たちを見てキリストを判断するんです。パウロはピリピ人の手紙のところで、一章の27節でキリストの福音にふさわしく生活しなさいと言いました。この生活しなさいっていうのは市民生活をしなさいっていう言葉です。パウロは言わんとするところは、クリスチャンは天国の市民です。天国の市民にふさわしく、この地上において歩きなさいって言うんです。私たちみんなは天国から派遣された大使なんです。天国大使。日本大使じゃなくして、アメリカ大使じゃなくして、天国大使というですね、立場を、仕事を与えられています。そして、家庭に使わされ、学校に使わされ、職場に使わされ、その地域に使わされています。私は今、宇野総理大臣、日本の本当にですね、代表でしょ？素晴らしい人物にはなんでしょうけども、しかし、セックススキャンダルによってですね、世界中の笑い者になって、本当にですね、代表、日本の代表が世界中の笑い者になってるっていうことは、 私たち日本人にとって本当に身の細る思いですね。私たち日本人が、私たちが笑われているわけです。同じように私たちは天国を代表して、それぞれのところに使わされています。ですからこういう詩のようなものがあるんですが、ちょっとお聞きください。あなたは福音を書いている。日に一章ずつ、あなたのすること、あなたの語ることによって、人はあなたが書いたものを読む。あなたによって書かれたありのままの福音がどれだけ真実であるかを。私たちはこの世の中の人々に対して開かれた聖書だとよく言われます。クリスチャンでない方々は聖書というのは閉じられた本です。聖書について知りません。でも、クリスチャンを読むんです。クリスチャンが開かれた聖書として、あ、クリスチャンはこういうことをしているから、こういうことを語っているから、こういうふうに考えているから、あ、キリストというのもそういうものだろう。と、本当に恐ろしいことですけども、私たちを見て、キリストを読み、聖書を読むんです。パウロは、ですから本当にですね、この際のクリスチャンたち、ぜひ主にかなった歩みをするように、あらゆる点で主に喜ばれるようにと祈ります。すごい祈りです、皆さん。あらゆる点です。言葉においても、思いにおいても、家庭生活においても、仕事においても、趣味においても、時間の用い方においても、金銭の使い方においても、あらゆる点で主に喜ばれるように、そして実を結ぶようにと祈るのです。それがパウロの切なる祈りでした。そして第3番目の祈りは、神を知る知識を増し加えるように、この10節の後半にあります。あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。ここでぜひ、神についての、神について知る知識となっていないことにですね、気をつけてください。神を知る知識です。僕の人たちは神について知ろうとします。でも、神について、どんなに膨大な知識を蓄えても、それはその人を誇らせるだけでしょう。そして、時には、神様、私はたくさん知ってる。ということによって、その人は成長どころか、かえって堕落する場合があるかもしれません。神様についてどれだけ知ってもダメです。神を知る。これは、人格的に神様と深い交わりの中に、深い体験の中で神様を知るということです。私は、例えば、宇野総理大臣出しましたからですけど、宇野総理大臣について知ってますけど、宇野総理大臣を知らないです。まじ、お互いに、本当に、いや、宇野くんなんてですね、宇野総理大臣がですね、総理大臣になったとき、宇野姉妹はとっても喜んで、あ、宇野、珍しいこんな名前の総理大臣が生まれたってですね、本当に喜んでらっしゃったんですけど、ちょっと最近、ちょっとなんとなく、ちょっとやめてっていう感じにですね、見受けられるわけですけども、ね、本当にですね、ついて、どんなに知っていても、私はお互いにね、知らないです。でも神様について、神様を私たちは人格的に知ること。それはですね、実際の生活の中で、ね、ただ聖書を読んで、ただいろんな本を読んで学ぶんじゃなくて、実際の生活の中で、体験の中で、日々の歩みの中で、主を知っていく必要があるのです。この聖歌の、320番にですね、こういう歌があります。昔主イエスは、ナザレという田舎の町の大工として、木を切り、板を削りながら、親や兄弟見ておられた。救いの道を良き住まいや書斎の中になぜ探すか。工場に、野良に、船の中に救いの道は見出される。主に頼りつつ鎌を手にし、祈り心に貝操ろう。昔、主イエスが汗流して働いたのを覚えながら。 本当にですね、その実際の生活の中で、日々の普通の平凡の歩みの中で、主を体験していくようにですね。この歌は私たちに勧めているわけです。ただ書斎でいくら本を読んでも、神を知ったことになりませんよ。あなたの今ぶつかっているその問題の中で、今取り組んでいるその課題の中で、ぜひ、ああ、主とはこのような方であったと、主をそこで見出してほしいのです。そしてパウロは、それがですね、増し加えられますようにと進めているのです。神を知る知識が増し加わるように。私がもう本当に20年ほど前、進学校にですね、行くとき、駅にレナウ先生が見送りに来てくださって、ビリビリテの手紙の2章のですね、この御言葉を私にくださいました。あ、ごめんなさい。この3章ですね。3章の御言葉。3章の8節。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに。そしてただ一言。キリストイエスを知る。そのために言ってください。とですね、励ましの言葉をくださったのです。ですから私は神学校の時代、間ずっとキリストイエスを知るためにという言葉を書いて、もう壁に貼り付けて、いつもですね、ややこしい学びをしながらでも、一生懸命文法を覚えている時でもですね、これはただキリストイエスを知るための学びです。ただそれだけが私の目標ですとですね、その言葉によって確かめられ、また方向づけられたのですが、それ以降、私も進学校にいる方々には同じ言葉をですね、差し上げるようにしてるんですね。松浦先生それあげましたかね。彼忘れてるんですよ、きっと。あげたと思います。ぜひキリストイエスを知るために言ってください。ギリシャ語を学んできたとか、ヘブル語を学んできたとか、進学を学んできたとか、そんなことどうでもいい。キリストイエスを私はさらに知りましたと。ね、鳥居しのちゃんもですね、行くとき、ね、駅に見送りに行って、そしてその言葉、同じ言葉を彼女にもあげたのです。私が本当に励まされたからですね。彼女も今、きっとそのことをですね、一生懸命求めていると思います。そしてそれは終わりがないです。もう卒業してからおしまいじゃなくしてですね。本当に私たちが天に召されるその日まで、私たちは主を知ることの素晴らしさをですね、もっと味わうようにと、パウロはそれを祈っているんです。それが、さらに増し加わるように。あなたは増し加わってますか？昨日よりも今日、さらに主を知ったという証があるでしょうか？去年よりも今年、私は主をさらに知りました。と、あなたの証とともにそれがあるでしょうか？パウロはそれを祈ります。そして第4番目のパウロの祈りは、強くされるように、力を与えられるようにと祈るのです。どんなに、御心を知っても、どんなに主にかなった歩みをするようにと自分を言い聞かせても、それをする力がなかったら、私たちはどうしようもありません。パウロは、11節、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、神の栄光ある権能に従って、エペソ人の手紙の1章のところで、パウロはエペソの人たちのためにこのように祈っていますね。エペソ1章、ちょっと開いてみましょう。エペソ1章、19、20。ご一緒に声を揃えて読んでみましょうか。エペソ1の19、20。その、ちょっと前のところです。はい。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、はい。パウロはエペソの人たちのために、神様の力が信じる者に働くときにどんなに大きいものであるかをぜひ知りますように。その力っていうのはなんとイエス・キリストを死人の中から蘇らせたあの力です。 死者を蘇らせたあの驚くべき神の力が、実は信じるあなたのうちにも働くのです。それをあなたが知りますように、経験することができますようにと、パウロ祈るんです。私は死人のような思いがしないでしょうか。それできない。しかし、あなたが信じるなら、神の力が私にも注がれていることを信じるなら、私はその力を受けるというのです。あなたは信じますか？信じる者のうちに働く神の力をあなたが体験しますように。その力は何よりも神の御心を行う力です。主は惜しみなくその力をあなたに注ごうとされます。そしてまたその力はクリスチャンに襲ってくる様々な困難や迫害に耐える力です。ですから、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、とあるわけです。この忍耐も寛容も両方とも忍耐と訳せることも。しかし、忍耐のですね、この、なんて言いますか、対象が異なっているようです。忍耐と最初に訳されている言葉は、状況に対する忍耐。寛容っていうのは、人に対する忍耐。私たちは様々な日々の生活の中で、自分の置かれている環境に対して忍耐することが必要になることがあるでしょ？そしてその忍耐もですね、その言葉の意味は、どんなに困難が襲ってきても、どんなに眩しさとか、どんなに様々なですね、難しい今状況がそこに襲ってきたとしても、歯を食いしばってじーっと我慢する、そういうですね、忍耐ではありません。ここで使われている言葉は、その自分にとってはマイナスのような難しい状況を逆に栄光ある素晴らしいものに変えていく力と訳する驚くべき言葉です。マイナスをハンディキャップを実はね、プラスに変えていくそういう積極的な力です。またこの寛容という言葉はですね、どんなに人から不愉快な思いをさせられても、意地悪をされても、残忍な仕打ちを受けても、しかし、それに対して、耐え、そしてその状況を、益に変えていく力です。興味深いのですが、この12節の後半に、父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますようにとありますが、この喜びのところに星印、米印がついています。断崖を見よっていうことです。12節の欄外のところを見ると、別訳として、喜びを持ってを11節の忍耐と寛容を尽くしの前に挿入する。こういう訳ができる。そして、確かに見ればその方がなんか自然なような気がします。そうするとだいぶまた雰囲気が変わってきます。読み返して、変えてみましょうか。あらゆる力を持って強くされて、喜びを持って忍耐と寛容を尽くし。クリスチャンの忍耐とか寛容っていうのは、じーっと我慢するんじゃなくして、喜びを持ってです。もうそんな喜びを持って忍耐し寛容を尽くすのは、それは神の力以外ないじゃないでしょうか。あなたがどんなに逆立ちしたって、喜びを持って忍耐し、寛容を尽くすことなんか、到底できません。パウロは、それがでもクリスチャンの勝利ある姿で、そしてその力は上から来ます。その力に満たされるようにと祈るのです。そして最後の祈りは、感謝を捧げることができますように。12節。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。パウロは、感謝を捧げることができるように祈ります。パウロ自身が感謝の人でした。そしてそれがどんなに感謝できないような状況の中にあっても、パウロは感謝を捧げることのできる人でしたから、このようにまた他の人のために祈ることができたのです。皆さんも思い出すでしょう。使徒の働き16章のピリピでのこと。悪霊に疲れた人をですね、占いの霊に疲れた人の悪霊を追い出したために、 金儲けができなくなった主人に訴えられて、パウロとシラスは捕らえられて、鞭で打ち据えられて、本当にですね、全身、本当にズタズタにされて、血まみれの状態で、足かせにはめられて、そして暗いジメジメした牢屋の中に放り込まれて、彼は一晩中そこに放置されたのです。そして真夜中、この夜が明けると、もしかすると、死刑執行人がやってきて、彼らの首をはねるかもしれない。そういう危険な状態の中にあって、パウロは何をしましたか。周りにも囚人たちがたくさんいたんです。この囚人たちはですね、みんなその同じ苦しみの中で、うめいたり、また呪ったり、わめいたり叫んだりしていたの。ところが、なんとパウロは、そこで、その状態の中でパウロの一番好きなことをし始めたのです。すなわち、神に賛美を始めたのです。そして、祈り始めたのです。賛美と祈りがですね、もう交互に出るような、そういう状況です。そんな状況の中でパウロは感謝ができたのです。歌うことができた。ですから他の囚人はですね、びっくりしたわけです。なんていう囚人だ。彼らはきっと自分たちの姿を恥じたでしょう。そして、言葉によると、じっと聞き入っていた。なんていう不思議な生き方があるものだと、このクリスチャンたちの姿に、この声に聞き入っていたというのです。パウロは、そんな状況の中にあっても、感謝をしないでおれなかったわけです。皆さん、感謝すること。実はそれはクリスチャンの印です。ローマ人の手紙の一章によれば、彼らは自ら知者と称しながら愚かになって、神に感謝もしないで、とあります。神を知らない知者たちは、自らを知者と称しながら誇って、しかし神に感謝を知らない。神に感謝することができないことが、彼らの実は愚かさの印でした。テサロニケ第一の手紙15章の18節、16、17、18は有名な御言葉です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。今日私たちは第一のパウロの祈りを見ました。それは神の御心を知ることでした。そして神の御心は何でしょう？一言で言えば、神があなたに望んでいること、感謝すること。もしあなたが本当に神に感謝するっていう素晴らしい真の知識を、知恵を持つことができたら、なんて大きな幸いでしょうか。パウロはですから、コロサイの人たちに、様々な困難の中にあるコロサイの人たちに、感謝ができるクリスチャンになるようにと、激しく祈っているのです。今日私たちは5つのパウロの祈りの内容を見ました。ちょうどパウロがひざまずいて、牢屋の中で鎖につながれて、しかし本当にですね、輝いて祈っている祈りの、その横にいてですね、パウロ先生の祈りを聞いているような思いにちょっとなってください。皆さんもですね、パウロの横でちょこちょこっていつも通り祈ってるとしましょう。そして、ちらっと見るとですね、パウロが、長い時間激しく祈ります。それも、ね、自分のことじゃなくして、多くの教会のクリスチャンたちの名前を挙げて、そして、コロサイという自分が行ったこともない教会の人たちに、のために祈っているパウロの祈りを聞いているとしましょう。そして、何をパウロはそんなに祈ってるんでしょう。なんでそんなにたくさん祈ることがあるんでしょうと思って聞いてみると、第一は何ですか？真の知識に満たされるようにとパウロは祈っています。第二、主にかなった歩みをするようにと祈っています。第三、神を知る知識を増し加えられますようにと祈っています。強くされ、忍耐と寛容を喜んで尽くせるようにと祈っています。そして感謝を捧げることができるようにと祈っています。私もそのパウロの横にいて、パウロの祈りを今聞いたとしましょう。そして私は、祈りってこんなものなのか。もしこれが祈りっていうものだったら、私の祈りじゃない。これが祈りっていうんだったら、 私は何を祈ってきただろう。何も祈ってこなかったような気がする。今朝、率直に、パウロのこの祈りを学びながら、私はそんな祈りをしてないな、っていうことに、愕然とさせられるんです。そして、今日、いや今週、皆さんと共に、自分自身のためにこのような祈りをしていませんか。そして他の兄弟姉妹のために、このような祈りをしてみませんか。パウロの祈りは、一言で言えば、本当に主を見ている祈りだという、主の心に迫っている祈りだということをとっても感じるんです。私たちの祈りは、主を見ていない。本当にただ自分の思いと自分の感情と自分の願い、自分の必要しか目が向いていない。パウロは主を本当に見ているから、その祈りがこういう祈りになったんです。そんな祈りの生活に。私たちもさせていただきたい。そういう祈りが満ち溢れる教会に皆さんと共にさせていただきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちはパウロの荘厳な祈りの座に共に引き出されて、パウロのその祈りの言葉に耳を傾けました。パウロがあなたの前でどれだけ時間をかけて、しかしどれだけ輝いて危機としてあなたとの交わりの中で自分のためにまた愛する方々のために教会のためにまた救われてない方々のために祈っていたかを見ることによって私たちの祈りが一体何であるかを今日初めて気がついたような気がします。どうぞ神様、私たちに祈りを教えてください。私たちが今まで祈っているその祈りが、これがもう十分な祈りだとどうか錯覚しないように、祈りの点で何と神様、入学のまだ手前にいるような思いがしますので、祈りの学校に私たちを入学させてください。そしてどうか私たちに祈ることを教えて、そのような祈りをあなたに、またあなたの御心に沿って祈らせてくださるようにお願いいたします。祈った人こそ多く働いたものだと、祈らないで多く働き虚しく働いてしまう、そんな愚かさをどうか今週やめて、多く祈ってあなたに、あなたの御手によって動くものにどうか私たちをさせてください。この教会をどうか祈りの教会としてさらにあなたが憐れんで引き上げてくださるように、今の状態に満足できません。どうか主がこの教会を変えてください。私の祈りの生活をどうか憐れんで変えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。